は午後6時32分から33分に向かっているところです。月曜日のこの時間はたくちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーです。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはご相談です。はい、今日はですね、ワンセグ機能付きの携帯電話についてなんですけれども、うん、はい、これは先日判決が出まして、
そうですね、8月でしたね。
解説してもらおうかと思います。はい、テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していただけでは NHK と受信契約を結ぶ義務はないということで判決が出ました。これは埼玉県朝霞市議員の男性が訴えていた訴訟だったんですけれども、埼玉地裁が8月26日契約義務はないとする判断を示したということでした。まあ、これがもし逆のね、判決が出るとちょっとこうドキッとする方多かったんじゃないかなと思います。
最初のうちは混乱はするでしょうね。
ワンセグ機能付きの携帯電話お持ちの方多いかと思います。私も持っていた時期ありました。
私もありましたね。ありました。まあ、正直使わなかったけど。
ああ、そうですか。はいはい、私結構使ってました。
あ、そうですか。
はい。
なるほどね。今回ですね、そのワンセグ機能付きの携帯の所持していたら、受信契約は結ぶ義務はないですよということですけどね。NHK サイドは、はい、これは公式ホームページ上でも出しておりますけれども、直ちに控訴しますというような表明をしております。で、今回の裁判の対象となったのは、あくまでもワンセグ機能付きの携帯電話について、受信契約義務、受信料が発生するかということでしたけども、厳密に言えば今回のこれというのはワンセグという一つのサービスというんですか、そういう、方針という方式というんですか、これに着目した話ですので、理論的に言えば、ワンセグ機能がついているものについて全てその受信契約の対象になるかということはがこれが本当の、テーマになるわけですね。
はい、
ですから理論的に言えばそのワンセグ機能付きの、カーナビ単体であるとか、あとはそもそもテレビがもう見れますよという車本体 ね、そういったものも受信料が発生するのか受信契約義務があるのかというような話にもなっていくことにはなるわけですね。
ワンセグワンセグともう我々使ってしまっているんですけれども、改めてこのワンセグという言葉について ね、解説をお願いしたいなと思うんですが、
ここは私よりも多分上野さんの方が知ってると思うんですよね。
そうですね、知ってるはずなんですけどね。
私も専門家じゃないのでここはざっくりと申し訳ないんですけども、各放送局に割り当てられた、周波数領域、周波数帯、範囲があるわけですよね。でその範囲というのがあって、そこを、さらに13分割しましょうと、周波数を、で13分割した際の1単位を、セグメント、ワンセグメントというんですけれども、13分割されたうちの12についてはその、固定、で、受信する場合の映像に使いましょう。残りの13のうちの1つのセグメントは移動の場合に、移動中にも放送受信できるような場面に、割り当てましょうということで、一つのセグメント、ワンセグメントを使うということで、ワンセグというふうに言われてるわけですね。
ということで、ワンセグイコールテレビが見られる携帯みたいなイメージが ね、多いかと思うんですけれども、今回その法律的にはどのような問題があったのか、どこが問題だったのかってことなんですけれども、
僕が私のどちらかというと専門分野ですけども、ご存知の方いらっしゃると思いますけども、放送法という法律があるんですね。通常これは民間である公共放送機関すべてに適用されるんですけれども、こと NHK さんとの関係ではどのような場合に受信料が発生するんだ、受信契約義務が発生するんだということが書かれてあるんですね、放送法の中には。で、それは、言葉を引用しますと、協会の放送を受信することができる受信設備を設置した場合というふうに書かれてあるんです。設置というキーワードが重要なんですね。で、そこでじゃあワンセグ機能付き携帯を所有している人、いつも肌身離さず持っている人、これは、ワンセグ機能というのを設置したことになるんだろうかということで、争われたわけですよね。
この放送法でその受信設備を設置したとなると、家にテレビを設置した、これは受信料の発生が、もちろん、あるということで、じゃあ携帯電話にワンセグ機能を持った場合はどうなるのかっていうことで、設 置になるのかどうかっていうことなんですけれども、そうですね、これその、まあ、携帯電話自体がそのまあ何ですかね、持ち運ぶものですし、設置という表現がまず違和感があるなという気がしました。うん、あります
ね。
まあ、
せいぜいポケットかね、あのバッグの中に入れる程度ですから、うん、それ設置ってガチッとなんか固定するのかなということにもなるんでしょうけども、うん、ごめんなさい。そこで判決の中では、はい、まあ、あの詳しい話、まあ、端折りますけども、放送法の改正経緯、昭和20年代から出来上がっている放送法なんですけどね、そういう改正経緯や他の法律ではどのような場合に設置をっていうふうに言ってるんでしょうねとか、あるいは受信料っていうのは、まあ、NHK で公共機関ですから、はい、まあ、ほぼ公共機関ですから、うん、そういうのが受信料というのは税金って言えるんだろうかねといったそういう難しい内容に踏み込んではいるんですけれども、はい、まあ、端的に言えば放送法という一つの法律の世界の中に放送法成立当初から盛り込まれていた先ほど言った設置という言葉のほかに、うん、携帯という言葉のも盛り込まれているんです。厳密に言ったら、はい、うん、平成22年頃、まあ、つい最近その地デジがなく終了するどっかその前後から、設置のほかに携帯という言葉も条文の中に盛り込まれていたんですね。
となると、うん、まあ、今回その先ほどお話がありましたけれども、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した、携帯した、うん、ということが同じ意味になるのかどうかってことですかね。
そういうことですね、まあ、だからこれはまあ専門家、私たちみたいな専門家はね、そこでね言葉で真剣に争うわけですけども、はい、一般の方からすると、まあ、言葉遊びみたいなところかもしれませんけどもね、うん、じゃあその設置と携帯って同じ意味なのかそれとも別の意味なのかというところで争われたわけですね、
はい、
で設置と携帯これが一緒の意味だというんであれば、これはやっぱりその受信設備を設置した場合イコール受信設備を携帯した場合ということになるから、うん、受信料の対象、受信契約の対象になるわけです、
はい、
ただ裁判所 も指摘してましたけども、やっぱり日常感覚上ねと、移動中にね電話を携帯するとは言えるにしても設置するとは言わんでしょうと、やっぱり日常感覚の話ですね、うん、
はい、
でまあ、ここまではその裁判所の方では踏み込んだ言い方はしませんでしたけれども、まあ、NHK さんとして、まあ、NHK サイドとして、まあ、受信料を徴収する、今後も徴収するというスタンスを取り続ける以上はねと、まあ、設置と携帯というこの言葉の関連性、定義づけというのは明確にすべきでしょうねというような、まあ、そういうことをまあニュアンス匂わせるような形で、ワンセグ付き携帯機能、携帯電話というのは受信料の対象ではないですよというふうに最終的には判決をしたわけです。
うん、
ピンときましたかね、なんとなく、
まあ、ただ NHK 側は控訴すると、
まあ、控訴する
ということになりますよね、だから争うということになりますよね、は
い、そういうことですよね。
うん、
で、まあ、これはあくまでの地裁の判決ですから、はい、高等裁判所でまあひっくり返るかもしれないし、
うん、
まあ、ちょっと物の情報によるとその原告さんもねすごく、なんていうかな、もう NHK さんに対する、うん、まあね、すごいバチバチのあれがあるみたいですから、うん、最高裁まで行くのかもしれないしということですよね、うん、まあ、今後注目していきたいなというそういう事案ですよね、はい。
まあ、今回そのたまたまその埼玉県の男性だったわけなんですけれども、うん、これはあれですよね、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っている方だったら、
はい、
今後支払い義務が発生するのかと思うと
不安にはなりますよね。
不安にはなりますよね。あと、
ね、
合わせて車ですか、
うん、
そういうことですね、車に。
で、まあ、やっぱりそこは NHK さんは単純放送法の枠内だけではなくて、うん、総務省がねこれ許認可の問題がかかってくるんです。ですから、まあ、よくコメントを見てればその総務省はどちらかというとその受信料の対象ですよというふうに言ってるんです、うん、それはなんでかって言ったら総務省がお墨付きを与えてる部分があるから。だから今後そのどういう形、本当に高等裁判所あるいは最高裁判所どういう形になっていくのかっていうのは、まあ、うん、気になるところですね。
本当ですね、はい、まあ、今後にも注目していきたいと思います、はい、ありがとうございました。